ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りします。
はい、リスナーの皆さん、今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ね、4月入ってね、新年度入りましたけど、様々いろんな生活皆さん変わったりしてんじゃないですかね。
そうね、うん。
まあそんな新年度早々にさ、もうさ、大変な出来事あってさ。
何があったの？
いや、あのソンサタプロジェクト、我々がねソンサタ作ってるでしょ。ソンサタプロジェクトの最高顧問のジョニーさんから電話あってさ、この間
電話来ちゃったの
俺のとこに。
うん、
なんかちょっと厳しいお叱りいただいちゃってさ。
おう、どう、何どうしたの？
いや、ユーたち最近番組マンネリしてんじゃないのって。厳しいでしょ。
まあ厳しいけど、
いや本当でも正直ちょっとそうかもしれませんって話してさ、
まあもう10年ぐらい
そうやってるからね。
そらね、
でも最近ユーたちなんかほらソロの配信とかしてるじゃんって。
してんね、
してる。だからそれもちょっとこうそれぞれのキャラを立てるためにソロ配信とかを始めてますって。それはいいんだけど、なんでコムやんないのよって、サボってんじゃないのって、なんでコムやらせないのよって言われたんだよ。いやいやいや、やりますよ、やります。コムも
絶対必ず、
はい、必ずやります。はい、今あいつはネタ温めてますんで、
そう、
必ずやりますんで大丈夫です。それでもやっぱりユウたちマンネリしてるから、
うん、
ちょっと企画考えたからって言われて、
はいはいはいはいはい。
もうちょっと番組で球団買っちゃいなよっての。
球団を買う？
野球チーム。球団買収しちゃいなよっていうね。
なるほど。
ジョニーさん、どういうことですか？野球チームを買っちゃって、スポーツコーナー作って、そこでその球団を押して紹介して盛り上げなさいよっていうのね。う
ん、ああ、まあ確かにテレビでもスポーツコーナーって人気あるよね。
あるよね。
うん、
で我々確かにさ、スポーツコーナーやるのってさ、大体こう年末ぐらいからさ、ソンサタ駅伝チーム。
あ、そうね、
のことはやるじゃないですか、ね、毎年ね。駅伝チームは持ってんだけど、野球チームは持ってないじゃん、うん、俺たち。
それは持ってないね。
普通持ってないよ。いや、だから、
俺は持ってね
え。さすが、でも、ジョニーさん、その、なんつうか、考えとか発想すごくて、ユーたち、野球チーム持っちゃいなよ。
ああ、
でも、そんなことできないでしょ、つったら、いや、ちょっといいチームを見つけたから、
うん、
そのチーム、ちょっと、今シーズン、一回密着して、
うん、
紹介、コーナーで紹介して、
うん、
良ければ買っちゃうからって言
うんだよ。おお、
だからすごいでしょ。いや、だから
こ
まあ今シーズンから我々がその、うん、ジョニーさんが気に入ったそのとあるチームをですねに密着して、皆さんにですねそのチームのなんかこう魅力を伝えていくっていうのを、始めていくことになりまして、
うんうんうん、
この新年度ね頑張んなきゃいけなくなっちゃってるんですけどね。でコムさん、ジョニーさんとさ、あれ喋ったことある？
いや、ないんじゃない？
ないでしょ。
うん、
会ったこともなくて、ジョニーさん必ず電話なんだよね。
そう、謎すぎるもん。あの人、
ユウたち畑やっちゃいなよって言うじゃん。
そう、畑も突然だったね。
そう、まあ、ということでね、コムさん、
うん、
はい、今日からですね、新コーナー、はい、ソンサタスポーツっていうのをスタートすることになりました。で、まあこれまでは駅伝しかなかったんですが、うん、まあ、これからね、あったかい時期でも、うん、その野球チームをですね、
うん、
紹介していこうかななんて思いますので、早速今日一発目ということでね、
はい、
ちょっと入ってみましょう。いきますね、新コーナー、ソンサタスポーツ、はい、さあ、じゃあここからはですね、ソンサタスポーツ、ソンサタ一押しのローカルでマニアックなスポーツ情報をお届けします。
はい、
今週は八王子の草野球チームワールズの試合結果をご紹介します。今日紹介してもらうのは草野球評論家のパンチョ小室さんです。小室さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。パンチョ小室です。
パンチョ小室さん、
はい、
草野球の、まあ、評論家ということで。
そうですね、はい、
まあ、やっぱ好きなんですか、その草野球が。
やっぱ草野球はいいですよね。こう、うん、ドラマがあるじゃないですか。
ドラマがある、
まあ、プロ野球ももちろん面白いですよ。プロ野球も面白いですよ、
はい、だ
から草野球には草野球にしかない魅力ってものが世の中にあるんですよ。
そうなんだ。プロ野球とはまた違った、はい、なんか面白さみたいなのあるんですか。
違うね、やっぱ全然違うね。
違うんだ。
も
うね、
もはやもう同じ野球ってついてるけど、うん、同じスポーツじゃないね。
そうなの。
あ、それぐらい違う、面白さがある。
これ面白いんだ。
って意味でも全然違うって意味ね。
まあ、だから草野球だからすごく、なんだろう、すごい有名な選手とか誰もが知ってる、ね、うん、プロ野球選手なわけじゃないじゃないですか。
そうね、そうね、確かにね。
逆に言うとすごい身近な存在の人たちがやってる野球ですよね。
そうです。うん、やっぱ最近は地域密着型でサッカーとかも地元のチーム作ったりとかしてるじゃないですか。
してますね、してますね。
さらに地域に密着したみたいな感じ
ですね。なるほど、応援しやすいかもしれないね。
狭くなってくるから。
なるほど。あれですよね、アイドルとかもなんかすごい会えるアイドルとか、だんだんだんだんローカルになってきてますよね。
そうそうそう、だから会える野球選手だと思ってもらってもいい。
なるほどね。
会える野球選手、
会える野球選手、あ、そういう感じの面白さもあるんだ。
本当に目の前で試合見れるしね、草野球って。
はいはいはい、そうなんですね。
そう、
そして今日はあれですか、ソンサタプロジェクトの最高特別顧問のジョニーさんがおすすめするチーム、はい、ワールズというチームですか。
そうですね、
紹介いただけると
、はい、ワールズの方に取材の方行ってきましたので、うん、その模様をお伝えしたいなと思います。
はい、はい、じゃあお願いします。
はい、八王子草野球連盟3部所属の八王子ワールズの試合が行われました。
はい
はい、その試合模様をお伝えします。試合は1回ピッチャーワールズ小山弟、相手の打線につかまり先制を許しましたが、なんとか1点に抑えチェンジ。
お、
2回は0点に抑える好投をしました。
うん、
攻撃ではキャプテン荒川がセンター前ヒットで出塁、
うん、
すかさず盗塁を決め、続く5番の佐藤のレフト前ヒットで同点と、タイムリーヒットを打ってくれましたね、はい、佐藤選手、さすが
佐藤選手、はい、ねえ、
はい、以降3回から6回まで点の取り合いとなり、試合は6回裏の3対3で、なっておりました。
うん、
実際ね、この6回裏って言ってますけど、草野球7回までしかないので、プロ野球と違
って。そうなんですね、
プロ野球9回ですけど、
9回だけど、
だから6回裏っていうのはプロ野球で言ったら8回裏みたいなもんなので、
も
うかなり終盤
の方
一番、そう、もう最後の方なんで、もうここで3対3っていうのは激アツな試合です、これ。
おお、そうなんだ。
はい、はい、そこでバッターワールズの平木沢、
うん、
ショートゴロを懸命に走り、一塁ヘッドスライディング、
お、
なんとここで着地の際に手首を負傷したと。
手首負傷。
はい、後から聞いた話によると全治2ヶ月の骨折ということでした。
すごい怪我じゃないですか。
大怪我を負いました。でもそれぐらい必死なんですよ、草野球とはいえ、それぐらい必死、
うん、
はい、続くピッチャー小山が出塁後、二塁への盗塁を成功させるも、走った際になぜか左股関節を負傷。怪我人続出。まあね、この負傷もね、負傷もね、草野球の、面白いところなので、ぜひ、ね、注目してみてほしいなと思います。
怪我が多い
です
かな。
怪我が多いんです、皆さん、はい。ワールズ負傷者続出のピンチの中、キャプテン荒川がまたも出塁。そこから盗塁でワンアウトランナー二塁へ。
盗塁、
ここでさらに三塁への盗塁成功でワールズ逆転のチャンスとなりました。
お、どうなる。
はい、さあここで迎えるバッターは6番鈴木、
うん、
なんとここで犠牲フライでタッチアップに成功。
お、
はい、ここで1点ね、リードしたことになりますね。はい、
逆転ですか。
逆転しました、
ワールズ逆転した。
はい、 その後ピッチャー小山が痛む股関節に鞭を打ち、
さっき痛めてますからね小山さん、
はい、7回表を0点に抑えてゲームセットとなりました。はい、ワールズはシーズン初戦は足で掴んだ勝利となりました。
なるほど。
そう、荒川さんすごいですね。荒川選手、
荒川選手が4回盗塁を決めたということですね。
すごいですね。もう本当足で掴んだ勝利ですねこれね。
なるほどね。
まあ、ちなみになんですけど、この日はですね、まあ、4月じゃないですか、もう4月、3月、4月なんで、はいはい、
そうですよね、
まあ、歓送迎会シーズンであるということで、なんと二日酔いが2名いたそうです、うん、ワールズに。
二日酔いで野球してたんですね。
そう、さらに遅刻した人もいたという話でした。
なるほど、なるほど。この辺がなんか草野球感ありますよね。
いやここら辺もね、うん、面白いんですよ。まずプロ野球見ててみんな思ったと思うんですけど、9人揃ってないってことまずないじゃない
ですか。まずないですよね、う
んうんうん、東京ドーム見に行ってね、巨人が9人いないなんてことないじゃないですか。
今日メンバー集まんなかったんでとかないですもんね。
そう、ないんですよ、はいはいはい、だけど草野球はメンバーが揃うかどうかもまず試合なんですよ。
なるほど、9人集めるところからまず試合が始まってるわけですよね。
そうなんです、9人集まんなかったら不戦敗になるので。
なるほど、8人だったら負けなんだ。もう
負けなんです。あ、負けなんですよ。
じゃあもう前の週とかから試合始まってるようなもんですよね。
始まってます。
来週やれるやれるみたいな。
そう、9人公式戦に集めることができるかどうか。
なるほど。じゃあワールズはまずそこからちゃんと人集めてこの日試合できたんだ。
そう、とりあえず9人は集まったと。
いいチームじゃないですか、
その時点で、うん、そういいチームなんですよ。もう普通にね、草野球ありますからね、人数揃わなくてすいませんみたいな
負けですっていう。
そう、負けですっていう
で、相手は野球その日できないんだ。
勝ちだけど、野球しないけど勝ちだけでできないです
楽しみにしてたのにね、野球やろうと思って。
でもこう観戦してて思うのは、うん、やっぱりそのなんかこの整列した時にいるのかいないのかって人数隠れちゃうんですよ思わず、
はいはいはいはい、
大丈夫か大丈夫かっつって、
おうおうおう、
ちょっとベンチがざわつくんですよね。そろそろ試合開始の時間なのに人数足りてないと。
はいはいはい。
で、あそこで走ってやってきた時のヒーロー感。
なるほどね。
まあ、遅刻してるから悪いやつなんですけど、すごいヒーローに見えるんですよ。
なるほどね。
ギリギリ、や
ギリギリセーフで間に合ったらヒーローなんね、そこはね。
ヒーローなんです。
逆にね。
逆にヒーローなんですよ。ちょっと遅れてくるやつ。ありがとう来てくれてみたいになるんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、9人9人揃いました。
はい。
そしたらまずはもうそこで勝ち負け決まんないんで、
ええ、
試合始めようっていうのは、もうそれ延長戦みたいなもんですね。
あ、そうそうそうそう、まず急に揃ったところで、ええ、あ、お互い揃いましたね、で、うん、まず第1試合が終わってるんですよ。試合半分終わってるんですよ、それ。
揃った揃ったで第1試合終わってますよね。
揃った第1試合終わって、うん、じゃあこっから先、じゃちょっと野球やってみますかみたいな。
はいはいはい、なるほどね、はい、延長
だ。じゃあ野球で白黒つけましょうか、人数ではつかなかったんで。
そうだね。
はい、
で、野球始めると。
野球始めますと。
で、今度始めたら始めたで、なんですか、怪我人が出るんだ。
まあね、草野球って、
うん、
なんだろうな、もうおじさんたちが多いんですよ。
そうですよね、この運動会頑張って転んじゃうおじさんと一緒でしょ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、だから、ね、本当にね、あの何、もう学校の子供の運動会ではしゃいじゃうおじさんがみんな18人集まってやってるみたいなもんなんでそれ怪我しますよ。で、野球って意外と怪我が多いスポーツなんですよね。
ああ、なるほど。まあ接触プレーもあるしね、やっぱり。
そうなんですよ。やっぱあのスライディングとかめっちゃ危ないしね。
そうだね、そうだね。
あ、ね、あの大谷翔平選手ですら怪我しちゃうぐらいですか、スライディングって。
そうだね。ああ
、なるほど ね。
まあそれを普通のサラリーマンがおじさんたちがやったら確か怪我のリスクが高そうですよね。
いや、高いですよ。高いですけど、ね、でもやっぱ草野球もね、やっぱ試合になるとみんな熱くなっちゃうんで。
うんうんうん。
やっぱやっちゃう。無茶するんですよ。
で、なんですか、今回は そんな中で盗塁を4本も決めたという荒川選手。
いや、荒川選手素晴らしい活躍でしたね。さすがキャプテン。
草野球で盗塁4本ってのはどうなんですか。
いや、すごいですよ。草野球、すごい、すごいことですよ。盗塁4本決められるって。ただ、
うん、
そう、草野球チームって、その、キャッチャーが、その、なんだろう、プロみたいに、といった球を投げられるキャッチャーがいると、
はい、
盗塁難しいんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そうじゃない場合は、まあ、でも、走る側もそんな速くないので、
うん。そうだよね。だって、
お互いプロじゃないんで。
お互いプロじゃないから、走るのだって、なんか、そんなに速く走るの無理だよね。
だから盗塁ってそんな簡単じゃないんですよ。だから言ってみれば。
そうですよね。
だけど、やっぱここで相手の癖を見抜いたりとか、ピッチャーの癖見抜いて、うんうんうん、やっぱここ盗塁決められるっていうのはもうすごいすごいことですよ。もう荒川選手、
荒川選手すごいんだ。
いや、すごいですよね。4本ってもう1点入ってんじゃないですかね。 4回連続決めたね。
ね。でそれで結局逆転をして 1点差かなんかで勝ったっていうことですよね。じゃあね。
そうそうそう。だからいい試合だったでしょうね。これ本当いい試合でしたよ、これ。
その盗塁がなかったら勝てなかったわけだ。
あ、そうそうそうそうそう。
股関節をピッチャーもね、小山選手も痛めたということですけど、その中で痛めてもやっぱり交代しないで投げるんだ。
まあ、草野球って誰でもピッチャーできるわけじゃないじゃないですか。
なるほどね。いないんだ、交代。
いないんですよ。あね、草野球の面白いところは、この、なんだろうな、やっぱピッチャーとキャッチャーって専門職なんです、はい、やっぱできる人じゃないとできないんですよ。
なるほどね。
あそこのポジション、うんうん、もうピッチャーストライク入んなかったらまずゲームにならないんで。
そうだよね、そうだよね。
それだけはゲームになるんで、やっぱピッチャーは専門職なんで、たとえ折れてようが、うんうん、ね、アキレス腱切れようが、うん、他にできる人いないからやらざるを得ないっていうのも草野球の面白さです。
なるほどな。
そう、プロだったらいくらでも交代できるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だけどそれができないっていうのもね、やっぱね、このね、チームのためにね、明日を捨てるっていう覚悟があるのが草野球かな。
明日仕事だけど頑張って投げちゃうやるしかねえみたいな。
やるしかねえと、別に俺以外ピッチャーできるやついねえからな、やるしかねえっつって。
それもなんか人間模様だね。
いや、人間模様ですよ。
じゃあやっぱり痛めても、じゃあ小山選手が頑張って投げたとか、悪い頑張って投げてくれみたいな、そういうあのチーム模様を見てるのも面白いわけだ。
いや、面白いです。やっぱドラマがありますよね、そこにはね。
だよね。俺しかいねえから俺が投げるっつってね。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。で、なんか情報によると、まあ、この今回のこのトーナメント戦の1回戦、ワールドが見事勝利したということで、この後もトーナメントが引き続き続くそうです。
で、そうですね。
この試合においては、MVP がやっぱりそうなんですね。荒川選手に決まったと。いうことです。
そうですね、やっぱり4盗塁ですからね。
まあ、それはそうですよね。
すごい活躍ですよ。
まあ、でも痛めてね、頑張った小山選手にもちょっと上げたいところでしたけども。
まあ、そうですね、まあ、ピッチャーはね、ピッチャーはね、もう、毎回活躍してますから、いつか小山選手も MVP 取れるときは来るでしょう。
ね、まあ、やっぱりじゃあね、盗塁4本という偉業を成し遂げた、ね、荒川さん MVP 取れておめでとうございます。
おめでとうございます。
今日、この荒川選手の、ヒーローインタビューの模様をね、いただいているということですので、これちょっと聞いてみましょうか。う
ん、はい。
はい、ヒーローインタビューです。どうぞ。
ヒーローインタビューです。荒川選手、接戦した試合でしたね。そうですね。盗塁、4盗塁ということで、非常にあの、接戦した試合の中での盗塁大きかったんじゃないでしょうか。
そうですね、なかなか普段走れなかったんで、今日はいっぱい走れてよかったです。
チームにとっても何かこう刺激になったような、そんな雰囲気でしたね。
これ見てみんな一生懸命走ってほしいですね。
次回は第2回戦ということですけども、意気込みは。
この調子で今シーズン盗塁を目指して頑張ります。
ワールドキャプテンの荒川選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、お聞きいただきましたけども、
いや
すがすがしいですね、やっぱり勝利の後のインタビューっていうのはね。
いや、いいですね、うん、本当にプロ野球もあるじゃないですか、勝ったチームのね、はいはいはい、ヒーローインタビューね、うんうん、まあ、これはね、やっぱ勝ったチームの醍醐味だよね、本当にね。これがね、このなんだろうな、聞けるっていうのはこのね、番組のすごくいいところ
だ。そうだね、あの選手の生の声をこうやって聞けるっていうのもね、このソースタータスポーツのいいところですよね。
そうそうそう、
なかなかこう、あのここまでローカルなチームのね、選手のコメント聞けるってないですから、う
ん、ない
ね、これからもっとより応援したくなりますね、なんかね。
はい、
はい、そしてこれだけじゃないんですよ、コムさん。
ええ、
なんとこの4盗塁決めた今日は荒川選手のサイン色紙をいただいております。
マジか。
サイン色紙をですね、もう直筆ですよ、荒川選手の直筆サイン色紙をですね、今日聞いてるソンサタリスナーの中から抽選で1名様にプレゼントということです。これは皆さんどうですか、4盗塁決めたこの荒川選手のサイン色紙欲しくなってるんじゃないですかね。
いや、これは欲しいんじゃないですか、皆さん。そう
ですよね。
荒川選手のサイン色紙もらえるなんて滅多にないっす
よ。でしょ、
もしかしたらもう世界中で持ってる人はもうこの人、もう次、その査定に当選した人だけかもしれない。
はい、これからね、ちょっとこのコーナーの中で、ワールズのですね、選手、MVP、これからもどんどん出てくると思うんで、ヒーローインタビューなんかも流しつつですね、各選手の、サイン色紙、毎回1名様にプレゼントしようかなと思いますんで、どしどし皆さんね、応募ください。サイン色紙プレゼント あの応募方法なんですけども、ソンサタの公式 LINE アカウントへメッセージを送る、うん、またはですね、各種 SNS の DM で、荒川選手のサイン色紙希望とコメントして送ってください。
はい、
でその中からですね1名様だけ決めてですね番組の方からご連絡いたしますので、その後ですね、皆さん送り先等々連絡を取っていただければと思います。どしどし、荒川選手のサイン色紙希望コメント送ってください。
はい、
さあということでね、初の、ソンサタスポーツですけども、これからもですね引き続き楽しみにしていただければと思います。コメンテーター、はい、パンチョ小室さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということでお別れの時間です。今週もそんな感じで
サマデーナイト、
ご来店ありがとうございました。
今日も夜な夜な聞いちゃいます、そんな感じでサタデーナイト。
ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲などソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。